憐み深いものは幸いという題で、マタイの福音書5章7節の御言葉を解き明かします。憐み深いものは幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。とこの憐れみという言葉は、窮地に陥った人への同情の思い、心遣いを言います。神様に創造されて幸いな出発をしながら罪に陥って神から離れた人類は、何度も何度も繰り返し窮地に陥っては神の助けを呼び求めてきました。聖書の中では神の大切な性格として、神様は憐れみ深いということが教えられています。先週の御言葉にあったように、神の義は雲の上に雪山が高くそびえるようにそびえ、天に届くかのように高く崇高です。しかしその厳しさは、人の罪を身代わりに背負ったイエス・キリストの十字架の上に厳粛に赤裸々に表されています。そのキリストの十字架は人の罪の恐るべき影響を表し、必ず罰せられなければならない罪を罰しつつ、罪を犯した人を憐れんで救うための神様の愛と義とが共に満たされるための大きな犠牲の表れでありました。そこには神の憐れみが如実に表され輝いています。旧約聖書に表されているのは、神様に創造された人間が神の言葉に背いて窮地に陥り、その度に神を叫び求め、神の許しを受け、悔い改めて救われるということの繰り返しでした。神はそのように悔い改めて許されても、何度でも罪に落ち込んでいく民を忍耐をもって許し、一貫して人を憐れんで愛を人に注いでくださるお方です。その最後に神が人を憐れんで救いの道を開かれ、御子イエスを救い主としてお使わしになったことによって救いが完成したのです。憐れみ深いものも、初めから憐れみ深かったわけではありません。神の憐れみを信じて受け入れ、その憐れみを、その深さを味わい知った者が、自分もまた神様に倣って憐れみ深いものと変えられていったのであります。それには自分が受けた神の憐れみがどんなに深いか、どんなに大きいかを思い巡らし、味わうことによってそうしていただけるのです。その憐れみを受けた人は、救いに預かったなら次にはその憐れみを人に注ぐように神に求められます。行動を要求されるのが第二の面です。主人からの1万タラントの莫大な負債を返すことができず、主人の憐れみによって負債を免除されたしもべが、仲間のわずかな借金を厳しく取り立てようとして、主人に叱られ、一旦免除された借金を、その免除を取り消されるという例えが、マタイの福音書の18章23節から35節に書かれています。主人から莫大な借金を、本当に主人の前にひれ伏して懇願して許していただいたしもべが、その仲間のずっとずっと少ない借金を許すことができないで、その仲間を訴え牢に入れてしまった。いかにそのしもべが主人から受けた莫大な恵みをいかに知らなかったかという ことであります。主の要領にも我らの罪を許したまえという祈りと、それから我らが我らに、罪ある者を許すごとくと、自分が許すという決意と、自分の罪を許したまえという、願いが一体として教えられています。神に許された者は許すことを求められます。いな、そうでなくて許すことができる人にしていただけるのです。自分の罪の深さに恐れおののき、神の愛と許しの大きさに感動する者は、また人を許すことができるものであります。そのように痛み苦しみ窮地に陥った者への同情の念、憐れみを持って私たちも愛を注いでいきましょう。この時代、さまざまな意味で憐れみを必要とする人が多いです。窮地に陥って助けを必要とする者が多い中、私たちはそれぞれ自分に何ができるか、それぞれ神様の前に静まって祈って考えましょう。